町の話題、市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また三好市ホームページではトピックス町の話題と市政番組三好トゥデイ動画配信でイベントや行事の様子を紹介しています。なおホームページ二次元コードが掲載されています。進路を考える機会として、卒業生に学ぶ会三好中学校、卒業生から高校生活についての話を聞き、将来の具体的なイメージを持つとともに、進路目標をより明確にしてもらおうと、8月20日、三好中学校で卒業生に学ぶ会が開催されました。この日、来校した卒業生は55人で、3年生197人が興味のある高校に通う卒業生の話を聞きました。卒業生たちは入試対策や部活動、校則などを説明したり、教科書や学校のパンフレットなどを見せたりしながら、それぞれの高校の特徴や魅力を紹介。3年生たちは、赤点とは何ですか？強い部活動は何ですか？など積極的に質問をし、有意義な時間を過ごしている様子でした。女子生徒の一人は、先輩の話を聞いて高校生活が楽しみになりました。自分の行きたい高校に行けるように頑張りたいです。卒業生の一人は、自分が通っている高校が大好きなので、後輩に魅力が伝わると嬉しいです、と笑顔で話していました。写真が4枚掲載されています。1枚目、3人の女子生徒が高校の教科書などを見せてもらっています。2枚目、教室の教壇に立った高校の制服姿の女子生徒が自分の通う高校について笑顔で説明しています。3枚目、教室で3年生が説明に聞き入っています。4枚目、卒業生と3年生が向き合って座り、資料を手に笑顔で語り合っています。みんなで力を合わせて、第15回三好池eボート交流会。誰でも手軽に楽しむことができる10人乗りの手漕ぎゴムボートの eボート。その eボートに乗り、レース形式でタイムを競い合う eボート交流会が8月26日に三好池で行われ、市内外から28チームおよそ340人が参加しました。初挑戦の人、カヌーやボートに普段から乗り慣れている人など、参加者の実力は様々でしたが、この競技で大切なのはチームワーク。どのチームもeボートを早くまっすぐに進めるために、全員で右左などと元気よく声を掛け合いながら一生懸命にパドルを漕いでいました。中には思うようにボートが進まず、コース内を右往左往しているチームも見られましたが、観客席からの温かい声援を受け、諦めずゴールを目指していました。参加した男性の一人は、中学生の時の同級生と参加しました。夏の良い思い出となりました、と嬉しそうに話していました。写真が2枚掲載されています。1枚目、 eボートに乗った男性たちが笑顔で力いっぱい勢いをつけてパドルを漕いでいます。2枚目、10名の女性が慣れた様子でチームワークよくパドルを漕いでeボートを進めています。健康づくり事業の養成者として、ヘルスパートナー養成教室、健康づくりに関心のある市民を対象に、病気の知識や予防、健康増進などについての講義や 体験を通じて健康づくり事業の企画運営力を養ってもらおうと開催されているヘルスパートナー養成教室、全9回のうち第2回目の教室が8月23日保健センターで行われ、6人が参加しました。はじめに管理栄養士が朝食や毎日の食事バランスの重要性を説明、続いて参加者たちは相談しながら食材のカードを主食、主菜、副菜に分類し、それぞれの食材の役割を学んだほか、生活習慣病の予防方法についての話を聞きました。参加した女性の一人は、食事をいい加減にしている時があるので、正しい食生活について考えていきたいです、と話していました。写真が2枚掲載されています。1枚目、管理栄養士がボードに貼った資料を使い、参加者たちに説明しています。2枚目、3名の参加者が話し合いながら食材カードを分類しています。
全国の舞台で大活躍。平成30年度全国高等学校総合体育大会優勝、および JOC ジュニアオリンピックカップ平成30年度全国中学生カヌー大会入賞報告会。8月3日から6日まで岐阜県で開催された平成30年度全国高等学校体育大会にカヌー競技で出場した市内在住の福井拓人さんの優勝報告会、および7月27日、28日に香川県で開催された JOC ジュニアオリンピックカップ平成30年度全国中学生カヌー大会に出場した市内中学校生徒の入賞報告会が8月31日市役所で行われました。福井さんはカヌー競技500メートルカヤックシングルおよび200メートルカヤックシングルにおいて見事優勝し、一人ではこの結果を出すことはできませんでした。周りの人に感謝したいです、と話しました。また、13人の選手たちも優勝を含む上位入賞を果たし、一人一人が大会の結果や喜びの気持ちを報告。その後、小野田健二市長が、本当におめでとうございます。この経験を生かして、これからも頑張ってください、と、お祝いの言葉を送りました。小野田市長と今瀬教育長を両脇に、優勝カップや盾を手にした選手皆さんの集合写真と、インターハイカヌー競技で優勝した福井拓人さんが話をしている写真が掲載されています。本との出会いを大切に。子どもの本の勉強室、夏休み小学生のためのブックトーク2。小学生を対象に本との出会いの機会を作ろうと、8月24日サンライブで子どもの本の勉強室、夏休み小学生のためのブックトーク2が開催されました。今回は月をテーマに、司書の小岸由美子さんが低学年向けと高学年向けの2回に分けてクイズなどを交えて本を紹介。クイズでは小岸さんからの、月には何が住んでいると言われていますか、や、今までに月を歩いた人は何人いると思いますか、などの質問に、児童たちは一生懸命に考えて答えていました。また、あらすじの読み聞かせもあり、終了後に紹介された本を早速借りていく児童の姿も見られました。参加した男子児童の一人は、月には詳しいと思っていたけれど、まだまだ知らないことがたくさんあるんだなと思いました。本を借りてもっと月について知りたいです、と話していました。司書の小岸さんが本を手に子どもたちに質問をしたり、読み聞かせをしている低学年と高学年2つのクラスの写真がそれぞれ掲載されています。備えあれば憂いなし、防災訓練。9月1日の防災の日を前に、 大地震などの大規模災害を想定した訓練を行い、関係機関の相互協力体制の確認と市民の防災意識の向上を図ろうと、8月25日、市内各地で防災訓練が実施されました。南部地区コミュニティでは、南部小学校を会場に合同訓練が行われ、多くの市民をはじめ、関係機関や災害支援協定団体など約400人が参加。体育館や運動場で避難所開設訓練や初期消火訓練などが行われると、参加者たちは係員の説明を聞いたり、熱心に質問したりしながら、それぞれの訓練を体験していました。参加した女性の一人は、新聞紙のスリッパ作りを体験して、災害時の役に立つと思いました。このような訓練に参加することは大切ですね、と話していました。消防隊員に消火器の使い方を教えてもらいながら消火訓練をしている親子連れの写真と、地元住民と消防隊員が一緒に組み立て作業をしている写真が掲載されています。これからも健康で過ごすために、60歳からの栄養健康教室。60歳以上の人たちを対象として、一人一人が健康で生きがいを持ち、安心して暮らしてもらうことを目的に、8月29日、60歳からの栄養健康教室が保健センターで行われました。今回の参加者は13人で、保健師からロコモティブシンドロームの原因や予防方法などを学んだ後、グループに分かれて調理実習を開始。今回挑戦した料理は、鮭のムニエル、スパイスカレー、キャベツの甘酢サラダの3品で、管理栄養士と食生活健康推進員のサポートのもと、参加者同士で和気あいあいと会話を楽しみながら料理をしました。参加した男性の一人は、今回作った料理をぜひ家族にも作ってあげたいと思います、と嬉しそうに話していました。エプロンと頭巾をした男性たちが調理台で熱心に料理に取り組んでいる様子の写真と、保健師からの講義をメモを取りながら聞いている参加者たちの写真2枚が掲載されています。